2014年8月30日主の十字架クリスチャンセンター、神のしもべ長崎教会の終日大礼拝を始めてまいります。はじめに総額とともに静まって主を待ち望む時をお持ちいたします。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を心から称えます。主イエスキリストの御名のもとに私たちをこの場所に集めてくださり、あなたを礼拝しあなたを賛美するこの恵みの時をありがとうございます。私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますように豊かに導いてください。始まります1週間をあなたが共にいてくださり豊かに導いてくださいますからありがとうございます。また遅れておられます兄弟姉妹がおられましたら、その足を早めてくださって共に恵みの座へと導いてくださいますようにお願いいたします。またオンラインで集われている皆さんの上にも主の豊かな御臨在と導きがありますように、この時を感謝いたします。始まります礼拝のうちにあなたが共にいてくださり、賛美の霊を注ぎ、予言の霊を注ぎ、メッセージの霊を豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたに期待いたします。この時を感謝します。感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。お願いいたします。
お立ちになることのできる方はどうぞご自由にお立ちください。心から共に賛美を捧げていきたいと思います。
神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒し奇跡救いこの地に表されてゆく。もう一度賛美しましょう。神に不可能なことは一つもない、あなたが信じる得られてる約束を握り、信仰を持って って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒し奇跡救い、この地に表されてゆく、表されてゆく、表されてゆく。瞬間しましょう、ハレルヤ。喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆をたたえます。我らの神、主の皆をたたえます。我らの神、主の皆をたたえます。我らの神、主の皆をたたえます。もう一度進化しましょう、ハレルヤ。褒めたたえる、褒め
つ一つこの示され語られてきていた事柄の成就が今来ていることを覚えなさいと主張されます。あなた方はその時にこの忍耐を切らせ、この神の言葉を手放すことのないようにと主張されます。私の言葉に固く立ち続けていきなさい。この神の言葉に力があり、この神の言葉と日が来れば必ず成就することをあなた方は見ていきなさいと主張されます。私の言葉に立つ者がこの神の勝利を見ると主張されます。
私は疲れた心に命の水を流し、私の言葉によってあなたを生かしていると主を仰います。それあなたは私の言葉にしっかりと固く立ち続け、私と共に歩みなさい。私はあなたと共にいる、これより勝るものはないと主を仰います。
私はあなた方に確かに慰めと愛を持ってあなた方を導いていこうと主をされます。それともに私はあなた方にこの戦うための武具を与えたことを覚えなさいと主をされます。この神の武具をしっかりと手に取りなさい。私が与えたその御言葉の剣を取り、信仰の盾をしっかりと持ちなさいと主をされます。あなた方に与えたその武具を用いるときに、確かに次々とこの勝利の道が切り開かれていくのを見ると主をされます。私の言葉によってあなた方は強くなりなさい。私は勝利から勝利へとあなた方を導いていこうと主をされます。
それではもう一度賛美を捧げていきたいと思います。
感謝と喜びを今主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙とともに撒かれた種が色づき、豊かな実を結ばせ、待ち望んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に、光輝き渡る。どんな熱い壁も必ず砕かれてく。どんな足かせも必ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に、光輝き渡る。今リバイバルが、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に。 栄光全地に光輝き渡る、光輝き渡る。ハレルヤ、進化しましょう。
愛する天皇様、この賛美の時を感謝いたします。あなたがこの賛美の中に豊かに住まわってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続く礼拝をあなたがあなたの御心のままにご自由に導いてください。この祈りをイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
感謝します。賛美の恵みの時をありがとうございます。それではしばらくの間お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって主と交わりの時をお持ちいたします。主法の内側にお祈りの課題がありますので、個人の課題とともにお祈りの課題に加えていただければ幸いです。それではお祈りいたします。
これらの祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは主の祈りを共にお祈りしたいと思います。慣れになっていない方はスクリーンの方をご覧ください。お祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それではここで聖餐式の時をお持ちいたします。イザヤ・ケラマク牧師導いていただいて聖餐式の時をお持ちいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと一緒に預かる、聖餐の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっておきたいと思います。またオンラインで礼拝されている方々で聖餐のご用のある方は共に聖餐にお預かりください。ご用のない方はぜひですね、次回から聖餐のご用をされて共に預かって教会の恵みに預かっていただいてほしいというふうに思います。それでは聖餐のためにお祈りをいたします。天のお父様、イエス様の十字架を心からありがとうございます。 このパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今私たちに聖霊から来る悔い改めを与えください。またオンラインで愛されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを受け取る信仰を与え、この聖餐を通して共に十字架の恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお一人お一人、聖霊様の心を探っていただいて、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちいただきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福した後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後、こう言って彼らに渡りになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。 主の血を止めてあげましょう。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、聖賛の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が完全に許され、義とされ、神のことされているこの恵みを心からありがとうございます。新しく始まります一週間、新しい月を迎えますけれども、どうぞ主と共に歩み、主が用意されている恐るべき御業を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様の十字架を感謝いたします。聖賛によって私たちが一つにされていることをありがとうございます。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖賛の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国の神、腕を賛美しつつ献金の時をお持ちいたします。感謝します。それでは献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、主の皆をたたえます。あなたからいただいた日々の恵みの中から、今その一部ではありますけれども、御前にお返しいたしました。この捧げ物をあなたが清めてくださって、また30倍60倍100倍と増し加えてくださって、あなたの御心の働き、御国の建設の働きのために豊かに用いてくださいますように心からお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済を豊かに祝福してくださって、さらに捧げることができますように、あなたが豊かに経済をも導いてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝いたします。感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。 それではここで、証と特別賛美の時をお持ちいたします。今日は後藤から、来られております信義、兄弟の、タンザニアでの証、それから、特別賛美はクワイアの方々にお願いいたします。よろしくお願いします。
おはようございます。最初にお祈りをさせてください。天の父なる神様、今日のこの日を感謝いたします。今からアフリカでの報告と証をします。どうか落ち着きを与えください。あなたが働いてくださいますように。どうかあなたが働いてくださいますように。私の心に落ち着きをお与えください。どうかアフリカの現状、そしてその証がうまく順序正しく時間の範囲内でできますように、私に力を与えください。主イエスキリストの名前で祈り申し上げます。アーメン。お久しぶりです。すみません。8月の最初にタンザニアに行ってきましたので、今日はそのまず報告と証をしたいというふうに思っています。ちょっと映ってるんですかね。ですね、アフリカなんですけど、ですね、8月の最初に1週間行ってきました。で、行ったのはタンザニアの首都ダルエスサラームということです。で、2年前にケニアに医療ボランティアで行ったんですが、今回は医療ボランティアで行ったのではありません。向こうの医療事情がどういうふうな医療事情なのか、そして日本の医師免許を扱えるかとか、僕はちょっと向こうにいて実際に医師活動が、医療活動ができるかどうかの確認と、あとちょっとタンザニアの国立医学研究所の主任研究員の方にちょっと話すことがありましたので、それをご話してきました。そのご報告をします。まずタンザニアなんですが、アフリカがこういうふうにあります。でですね、これ赤道です。こう赤道があってですね、こっちが、我々の住んでいる北半球、こっちが南半球になります。ですからご存知のように北半球と南半球は、季節が全く逆です。で、タンザニアはここにあります。で、南半球にありますので、今我々夏ですけど、向こうは真冬です。真冬でした。ほんでですね、僕の言ったらダルエルサラムっていうのは経済的な首都なんですけど、ここにあります。で、ここインド洋なんですね。で、インド洋に面した海岸にあります。これインド洋ですね。ちょっと街から車でちょっと走ります。すぐインド洋に出ます。でですね、今真冬なんですが、最低気温が20度、最高気温が30度で、蒸し暑くもありました。日本ほどではありませんが、日本の半分ぐらいちょっと蒸し暑さを感じました。もうここ泳いでますし、もうこんなね、もう夏の服装ですけど、だから12月とかはもうものすごい暑さらしいんですね。今はこれ落ち着いている時期なんだそうです。ですね、タンザニアっていうのは広さは、日本の 2.5 倍で、人口はですね、今の日本、1億2000万ちょっとですが、それの 36%、 4割弱です。ですから人口密度は非常に低いです。で、一番最初に医療事情を見てきました。で、これは日本でもそうなんですが、会議員の先生がこうおられて、何かあったらこう市中の大きな病院に紹介をします。で、それで市中 の、 大きな病院でもちょっとこれはうんということになると、ここでしたら長崎大学病院に搬送します。 要するに我々の言葉で一次医療、二次医療、三次医療というふうに言うんですが、それぞれの病院を見てきました。でまずですね、ムヒンビリ大学というのはタンザニアに5つの医学部があります。でその中で最大です。ですから日本の東大にあたります。で今度は市中の病院、中国系の病院なんですが、ここの病院をちょっと見てきました。であと村の診療所、これもちょっと見させてもらって見てきました。まずムヒンビリ大学ですね。ムヒンビリ大学、まあ僕もちょっとモデルで入ってます。まあ向こうの方いっぱいいます、もちろん地元ですから。でまあ20度から30度の真夏なんですね。でこれ病棟なんですけど、窓開いてますでしょ。これ窓開いてる、逆にはエアコンがないんですよ。でもう中にベッドにそれぞれ、まあ、蚊帳みたいなのがあって、それで蚊を防ぐというところです。でタンザニアインフラが非常に遅れていましてですね、暑くなると停電になります。行った日に夕方ですね、韓国の教会の先生にお世話になったんですが、そこでお食事をというふうに計画してくださってたんですが、もう停電になってしまって、もう食事ができない、準備ができないということで、チャイニーズレストランに連れて行っていただきました。タンザニアはですね、まだエネルギーの、供給源、薪なんですね、80% から 90%、そういう世界です。で、これ、救急搬送でこう運ばれてきたんですね。で、その牧師先生も、15年間アフリカにいて、タンザニアに2年半おられるんですが、聞いてみると、もうこの救急部に搬送されると 95% 死ぬって言われてました。で、教会の方たちも何人か入ったんですが、全員亡くなられたそうです。医療事情はあんまり良くないです。これ、まあ、向こうの方たち、現地の方たちですね。で、僕もちょっと中入ってみたんですが、もう建物は非常に老朽化していて、もうコンクリートの地肌が出ている。で、あと縫い針が落ちてたりしました。で、これ地元の方しかいないんですよ。で、海外の方は実はここに来ません。それぞれの私立病院に行きます。それで一番お金インドに行くんだそうです。インドはビザがすぐ取りやすいので、インドの方で治療を受けるということのようでした。で、向こうの日本の大使館のホームページを見ても、まず病気にかかったらここ その病院に行きなくさいというそのリストが5つ6つあったんですね。で、それの一番最初はやっぱりインド系の病院でした。だから非常に単純に国内では医療事情はあんまり良くないです。で、次中国の病院、20床ぐらい の病院でしたけど、ちょっと見させてもらいました。これ中国のドクターですね。この方はもう中国語しか話せません。だから通訳の方がまあ、向こうはスワヒリ語なんですが、スワヒリ語をいろいろ通訳して、この中国語の先生にこう説明をして診断をするということでした。で、これは検査部ですね。検査部も最低限 の検査 のものしかありませんでした。で、今の奥に顕微鏡があるんです。これはアフリカ そのラボというのは顕微鏡が必ずいます。でですね、アフリカ の死亡原因の病気のトップというのは、ご存じマラリアと結核とエイズなんですね。で、マラリアというのはご存じのように血液の細胞の中にこう幼虫が入ります。マラリア原虫というんですけど、だから最終的な診断はその血液を顕微鏡で見て、その血液細胞、赤血球の中にマラリア原虫、マラリアの幼虫がいるかどうかということを見て診断をします。マラリアの3種類、種類があるんですが、それも全部最終的な顕微鏡で見てやりますので、アフリカの病院は顕微鏡は必ずします。で、今度村の診療所ですね。まあ、この方は僕 のお世話になった教会の方で、1週間前にバイクで走って転倒しちゃったんです。これはプールと横から出てきて、これでちょっと右足の方をちょっとすりむいたので、1週間前にこう消毒してもらって包帯をしてもらいました。で、それの経過観察です。まあ、こういうふうに向こうのドクターが こういろいろお話を聞いてるんですね。どうだったかってことで、で、あ、こっちのですね、あ、ごめんなさい、もうこれ6畳ぐらいの部屋なんですよ。広くないです。ほんで、まあ、こっちの奥の方にベッドがあって、じゃあ診察をしよう、で窓からこう見えますんでね、こうついたてをして、こうじゃあ診察をしようという話になりました。でこれがついたてです。で僕もちょっと見させてもらいました。すみません、見させてくださいって言って、でこれですね、あの、まあ、じゃあ手袋してみるっていう、まあ、手袋してみるっていうね、ちょっと手袋させてもらいました。この方そうですね。で今からちょっとこの先生が、あの、ちょっと傷の状態を見ようというところです。で、まあ、あの、非常にもう傷の方が落ち着いてましたので、もう消毒をしてガーゼ交換だけで済みました。であと終わってですね、こう手を水で洗いながら、まあ、ちょっと、ああ終わったっていう感じで、あの、話されてました。でですね、あの、その診療所は非常にちっちゃいんですが、その隣に、あの、婦人科があったんですね。で婦人科はいっぱい人がいました。あの、ご婦人の方は実はですね、今タンザニアって医者に行く人が少ないんですって。というのが、あのジェネリック薬ってあるじゃないですか、後発薬で、あの、タンザニアでもジェネリック薬、後発薬が作られてたんですが、進出が悪かったりですね、偽の薬、偽薬がそれに混じって流通したりしたので、政府はそのジェネリック薬を禁止したんですね。そしたらもう薬高いじゃないですか。それでみんな高いのでお医者さんに行かなくなった。だから今 その内科の先生とも、もう行ったらもう一人だけでした。もう我々の今の患者さんがもう一人だけいるって、そんな感じでした。まあ、婦人科の方はさすがにちょっと子どもさん多いのでおられました。でこれが村の幹線道路ですね。あの、舗装はないです。あの、これは村ですけど、ダベルサラミって50年前に20万都市の時にもう都市計画で作られた、あの、町なんですね。今は400万人です。でその20倍に増えてますんで、もうインフラはめちゃくちゃです。あの、朝昼晩、あの、交通渋滞があります。で街中からその牧師館まで行くのに1時間ぐらいかかるんですね。ところがその夕方のラッシュに、あの、巻き込まれると3時間4時間かかるんです。だからもう向こうはものすごくですね、対向車線が空いてたら、そこもう逆走したりですね、中央分離帯通ったり、その、あの、歩道を通ったりしています。ほんで、あの、牧師先生こうずっと連れ回してもらってて、これを撮ってて、なんか後ろからガツンと音したんですね。で僕分かんないから、あれ何でしょうかって言ったら、僕先生こうバックミラー見ながら、あ、今バイクが車に突っ込んだ、そんな感じです。ものすごい、あの、すごいです。あの、僕なんかもう運転できるかなっていう感じです。で今の村の道の、まあ、今その診療所からこう教会の方に帰ってるんですね。で、あの、まあ、その牧師先生が言うには、ケニアではスラム街がある、でタンザニアにないというふうに言われたんですけど、やっぱりこういうふうにちょっと貧しい家というのはちょっと散在してました。ちょっとありました。でこれがですね、あの、向こうの、あの、厚生省にあたるところの事務所なんですね。で、あの、僕の医師免許が使えるどうか、外国の医師免許が使えるかどうかっていうのをこう、もうこれがその韓国 そのお世話になった先生なんですが、もうちょっとお願いしたら、あらかじめもうそういうふうな事務所の場所をですね、確認してくださってて、まあ、ここに連れて行ってくださいました。で、まあ、張り紙がありますね。これがその表示でした。これがですね、今年の6月の26日かな、改正されましたっていうあれなんですね。で見てみると、ここに、あの、仮の登録、医師の登録っていうのは500ドルでできる。でそれ1年間だけなんですよ。でそれで今度その1年後に、あの、今度は250ドル払えば延長ができる。で向こうでまた試験を、あの取ったりするという、試験を受けたりするという必要はありませんでした。ただ向こうの医療施設からの要請がないとダメなんですよ。向こうの医療施設の要請があって、ただ僕来てくださいっていうその要請があれば、この手続きが踏めます。ただその要請がなければ、この手続きは踏めません。 で、これはインドネシア、タンザニアの国立医学研究所の、まあ、主任研究員というのはその研究院 の, そのトップの方なんですが、この方なんですね。で、僕先生はセルフィッシュとこうあるじゃないですか、こういう自分のある地図それで写してくださったんですけど、僕なんかこんな感じで自分が喋ってるの知りませんでした。いや、なんかかなり攻撃的に喋ってるなと思いました。で、あとですね、これ教会で夜にちょっと証しをしてくれというふうに言われましたので、証しをしました。で、現地のこの、若い方がですね、英語からスワヒリ語に翻訳を通訳してくださいました。で、向こうはですね、小学校はスワヒリ語で、中学校からは英語で教育するってあったので、僕全員喋るのかと思ったんですよ。ところはそうじゃなくて、英語が喋るというのは 15% から 20%、 それも都市部の方だけなんですって。公用語が英語だから大丈夫なんじゃないですかと僕先生に聞いたら、いや、公用語っていうのは役所の書類ですね、あれは英語で書かなきゃいけない。だから日常 の, 会話はスワヒリ語です。で、スワヒリ語のこういうふうに通訳をしてくれた。1時間半しゃべりました。いや、8時からですね、もう何時間かかってもいいからしゃべれって言われたので、本当はもうちょっと喋りたかったんですけど、みんな仕事の後で8時からでしょ、夕食も済んでいて、もうこの頃みんなもううちらこっくりこっくり船からが降りてて、8時半で、9時半でやめました。だからまあ1時間半ですけど、本当はもうちょっと喋りたかったんですけど、やめました。で、これがですね、ちょっと動かしますね。これはこのあれはですね、写真は一番最初の夜に教会に着いた夜だったんですね。で、それでその教会の方たちは実は総出でこう出迎えてくださったんです。ほんでお礼にヨンボ先生に教えてくださった一番最初の死はあなたような方はいないっていうのに賛美したら大合唱になりました。みんな知っていました、すみません。それでですね、まあ、8時から9時半まで話して、それであとそれからまた牧師先生と対面で話したんですね、1時前ぐらいまで。で、それで最終的な結論になったのが God is alive、 主は生きておられる。これどんな話をしたかというとですね、その韓国 の, その教団ではもう援助とかその給料ないんですって。だからもう宣教師の方が言ったらそこでもう自力でもうお金集めて、ほんで教会を運営しなきゃいけない。で、この方はもう15年アフリカにいるんですけどね。で、なんかある時に5000ドルぐらい、まあ、だから借金まみれなんですよ、運営で。で、ある時5000ドルだから60万円ぐらいですかね、そういう借金があったんですって。そしたらですね、ある時に韓国から手紙が来て、もうそれが例えば15年何にも会ってないんですって。その方から、女性の方だったんだそうですが、実は私はがんと宣告された。で、あと3ヶ月しか寿命がない。それで今財産を整理した。で、それであなたの教会に寄付をした。で、その額が5000ドルでですね、それ聞きながら僕は実は淳子先生のお話を思い出したんですね。今月に1回来てくださってて、金曜日に。ほんで、まあ、お風呂なんかにも入っていただくんですが、で、 伊沢先生ちょっと、ね、10分15分お風呂に入ってる時に神保先生にちょっとお話を伺ったんです。いろいろ僕にとってものすごい証になったんですけど、でどんな話かというと、その進学校に行かれる前にその神保先生は自分の持ち物を全部捧げたんですって。まあ、あの友達とかに全部お渡ししてですね、もう持ち物を全部捧げて、ほんでゼロで進学校にお二人で入ったんだそうです。でお金がないので夕食なんかこう あとなんか6時とか7時このバーゲンみたいなのあるじゃないですか、安くなる。でそれにずっといておられたんですって。すいませんねほんである時にもう妊娠をされておられたので、なんか乳製品と果物となんかもう一つ栄養があるのでそれを買いたいなって思って行ったんですって。ところがもう店にもう売り切れてそれがない。ほんでまあ仕方がないと思って帰られたら、その戸口のところに紙袋があって、でそこにあこれ買い欲しいなと思ってた3つのその食べ物が入ってたんですって。で誰がくださったかわからない。それがずっと当分ついたんだそうです。だから今さっき その牧師先生のお話なり聞いていて、まあ、それは最初に捧げなきゃいけないんでしょうね。我々が全てを捧げすると神が働いてくださる。で神は必要を与えてくださるので、本当に困った時にはそれぞれその必要に応じて神はいろんな手配をしてください。そういうようなことを思って聞きました。神保先生の話を思いながら。なので本当にその神様っていうのはもう神様とかね、聖書の中だけではなくて本当に生きておられて、それで本当に我々の必要を知っておられて、本当に必要以上は与えられないかもしれないけど必要は与えてください。そのようなことを思いました。では2人でですね、神は生きてるってことで、ね、盛り上がりました以上です。ありがとうございました。
感謝します。素晴らしい証しの時ありがとうございます。1時間半していただきたいんですけれども午後の礼拝になってしまいますので抑えていただいて続いて特別賛美の時をお持ちいたします。今日は FF が3人揃わなかったのでクワイヤーに加えていただいて、クワイヤーの特別賛美でお願いいたします。今日はノアの祈りを賛美いたします。 感謝いたします。素晴らしい証と素晴らしい特別賛美をありがとうございます。次は FF でやりましょう。それでは、ここで本日の聖書箇所、メッセージ箇所をご紹介いたします。本日の聖書箇所は、マルコの福音書、7章24節から、30節、マルコの福音書8章、あ、すみません、マルコの福音書7章24節から、私と同じ古い方の第2版をお持ちの方は新約の73ページになります。マルコの福音書、7章24節から30節まで、司会者の方で拝読させていただきます。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシャ人で、ツロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみるとその子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていた。感謝いたします。今日は本日はこのメッセージ箇所から、賛美の後にイザヤ・ケラマ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。証しありがとうございました。1時間半聞いていたかったんですけれども、あとね、感謝します。 ですね、短大にあの、ね、明かして本当に今日まだチェックまでちょっと触れますけども、本当に感謝したいというふうに思います。とちょうどカンボジアの話を先週しましたけど、今回カンボジアに行って、もちろんカンボジアもなんですけど、ちょっと今回は不思議なことにカンボジアの一つの節目が、まあ、私にとってはですね来たなと思ってですね、もう安定王家の直轄になって一つの節目が来て、アフリカに行かないといけないなっていうのはすごく強く思ったんですよね。先週証しをしましたっけね。そしたら、ちょうど今日タンダニアの報告を受けてですね、すごい神の導きをそう感じています。ぜひ皆さんもですねお祈りになっていてほしいというふうに思います。アフリカにも必要は山ほどありますので、ぜひ覚えてお祈りください。さて、それで今日は、ここからですね、マタイの15章にも同じ記事がありますので、それも参考にしながら、今日のポイントは諦めないで願い続ける、投げ捨てないで、投げやらないで感謝し続ける、求め続けるということをお話していきたいというふうに思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。すいません、ありがとうございます。詩編の121編ですね、これから入っていきたいというふうに思います。もうだいぶ歌えるようになってきまして、すごく詩編121編はとってもいい詩編なんで、ぜひ皆さん一緒に心から賛美しましょう。持たれていいでしょ、練習来てとか一緒に、ね、じゃあいいですかね、はい、それじゃあ詩編の121編から入っていきたいと思います。あ、大丈夫かな。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。
アリア、アリア、21番神の勝ち。
神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けより頼もう。必ず 主の言葉の成就を見るから、神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の栄光を見る。
もう一度、
神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよ、いたのも必ず主の言葉の成就を見るから、神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の栄光を見る、
神の
栄光を見る。
ハレルヤ。賛美して礼拝に入ります。
Peace be with you.
愛する子よ、安心しなさい。大丈夫です。私が約束した言葉は、状況が変わり人々が変わっても約束の言葉は変わることはないと主はおっしゃいます。あなたの目に見えることによって心をもてあそばれてはいけません。私の約束の言葉をしっかりと握り、私に目を上げてその言葉に立ちなさい。私の言葉はある期間の試しを経た後必ず成就すると主はおっしゃいます。安心しなさい。大丈夫です。私はあなたに約束したことを決してたがえることなく、裏切ることなく、必ず成就すると主は仰せられます。
また、あなたの召しと賜物も変わってはいないと主は言われます。この何かこう無視され続けるように見えるようなその時も、あなたの召しと賜物は何一つ変わっていないので、こう忠実に成し続けていきなさいと主は言われます。
人は上を見るが、主は心をご覧になられます。あなたの心を守りなさい。そしてあなたの心に神の言葉を、あなたの心に神の愛を注ぎなさいと主は仰せます。私はあなたの心を養い、育み、そして導いていこう。あなたの願ったその祈りは天に届いていると主は言われます。すぐに答えがないからといって、その通りに動かないからといって慌ててはいけません。焦ってはいけません。神の時は多くの場合あなたの目には遅れてやってきます。しかし遅すぎることはありません。問いが来るときあなたはそれは完全であることに気づくだろうと主は仰せます。
この誰かと比べたり比較したり しようとしてはなりません。あなたは私に従いなさい。この私の前に忠実であり続けなさいと主は言われます。
諦めたことがある、投げ捨てたことがある、いや投げ捨てたわけではないんですが、もう仕方がないと思って諦めてしまったことがある、自分にはできないと思って放り出したことがある。愛する子よ、もう一度拾いなさい。私は他の誰かにでそれをさせることができますが、あなたに拾ってほしい。もう一度その言葉を拾い、もう一度その言葉を握り、もう一度あなたはその召しを受け取りなさい。私はあなたにその召しを全うさせ、あなたにそのことをなさせたいと主を仰せます。それはあなたにとって喜び、私にとって喜び、そして多くの人々にとって祝福となると主は仰せられます。11番神の愛を最後に賛美します。
その愛は海よりも深い。 捧げ主を愛します。御顔を仰ぎながら、その恵みは天より高く、その愛は海よりも深い。感謝捧げ主を愛します。御顔を仰ぎながら、御顔を仰ぎながら。
ハレルヤ。愛する天皇と様、聖霊の豊かなご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。証と特別賛美を心からありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心から感謝いたします。オンラインで共に礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。ダウンロードして共に礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊ご自身が御言葉を通して私豊かに語り、私の信仰を養ってくださって、あなたが約束された驚くべき御業をこの年止めていくことができるように力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と識と礼を例えを持って聖霊ご自身がお語りください。愛を持って真理を語ることができますように聖霊ご自身が導いてください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇ってくださった主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。まだおはようございます。おはようございます。こんにちは。近づいてきましたけれども、オンラインの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、月曜日の日に大分に行ったんですけれども、大分に行ったらですね、ホーリネス系の教会の牧師の方が聖会に来ておられまして、セミナーの時から一生懸命こうメモしてですね、説教の時も一生懸命書いておられて本当に喜んで帰ってかれました。でパウロ牧師がこの前来られた時に来ておられたんですけど、今回も来られまして、なんかすごく、とても良い交わりができて、ちょっと今へとは変わってきたとってね、他教会の牧師が来てわざわざメモして帰っていくってのはちょっと変わってきたなってことをすごく感じました、ね。でそれで期待してですね、火曜日は私だと鹿児島だったので、私だと鹿児島でも何か起こるなって期待していこうと思ったらですね、台風がやってきたんですね。それで今回は私だと鹿児島は運休してですね、バスも電車も飛行機も全部運休だったんで行けなかったんですが、明日代わりに行くことになりましたけれども、またあったんですね。で水曜日宮崎に行ったんですけれども、宮崎に行った時に、やっぱり高速道路がですね、その台風の影響で一部閉鎖されていまして、ものすごい渋滞でですね、予定より3時間以上遅れていきました。朝一番の5時半のバス乗ったんですけど3時間以上遅れていきました。だからちょっと大変だったんですけども、で、まあ、向こうに行ったらもうちょっと無理から帰ろうかって言ったらですね、とにかく来てくれって言うから行ったんですけど、セミナーも賛美もショートメッセージも献金も全部やっといてもらって、着いたらすぐに、1曲だけ賛美して予言して説教に入ったんですけども、カナンちゃんがね、カナンちゃんの失礼ですね、カナン夫人がですね、バイオリンを弾いてたんですね。で、あれどうしたのって言ったらですね、なんかオークションかなんかで8000円ぐらいでですね、ケースもついて、決して変なバイオリンじゃなくてきちっとしたバイオリンでしたけど、それでなんか教本もついてですね、なんかあったみたいで、なんかバイオリンを弾いておられまして、よかったねって言ったんですけど、悩んでたんですって。やりたいんだけども御言葉がないと、本当に神様からだっていう確信が欲しいってね、まあカナンちゃんらしいですけど、だから言葉を求めて一生懸命祈ったけど言葉が来なかったんですって。そしたらそんなこと全然知らないで行きましたらですね、はっきり予言が来たんですね。予言が来てですね、まあ今黙示録のこと言われてますし、キャンプでもテーマですけども、弓を取りなさいっていう予言が来たんですよね。これは本当に来たんですよね。で弓を取りなさいってね、でまあ他にもいっぱいあったんですけど、その言葉が来たんですね。そしたらバイオリンって弓でしょ。そうなんですよね。だからね、それでなんか旋律が走ったって言いましたけど、なんか本当に求めてたので、なんかドンピシャできたって言ってましたよね。なんかそれで喜んで、ね、やっておられました。あと夏休みということがあって、下の子たちは保育園とかに行ってるんですけど、 あの小学校のハッちゃんですね、ハトちゃんが、夏休みなんで来ておりまして、カナンちゃんがバイオリンを弾いた時ですね、プロジェクターをやっておりましてですね、で説教を誰よりも熱心に聞いていました。なんかすごい感動しましたね。将来これは楽しみだなと思いながらですね、なんか本当にあの嬉しかったですね。まあ、そういうことがあってとっても良かったなというふうに思っております。で今週有江にも行きますけども、五島にも今週土曜日に行きます。今週は金曜日なくて土曜日に行きまして、朝一番のフェリーで行って、夕方の最後のフェリーで帰ってきます。だから五島にいるのは3時間か4時間ぐらいしかいれないんですけどね。でもあの行ってきますので、土曜日ですので日帰りで行きますので、もし一緒に行きたいという方がいらっしゃったらですね、遠慮なくおっしゃってください。後藤はあの今、延吉ドクターのところでやってるんですけど、とってもセンスのいい場所ですので、ぜひ皆さん一緒に行ったらね、コーヒーも紅茶も出ますから、すごくね、すごくいいもてなしを受けますので、ぜひね、それと霊的に祝福されますので、で今回はちょっとあれなんですけど、場所もちょっといくつか調べてきてあるので、そのうちあそこでゴスペルクラブか、なんかミニコンサートか、なんか何回か練習した後やりたいなって本当に思ってるんですね。だからこれ本気で思ってますので、まあ、動画でそういう時を持ちたいと思ってますけれども、ぜひ皆さんねお祈りくださり、導きのある方はぜひおいでください。日帰りで行けますのでね、お願いします。朝の7時ぐらいかな、8時ぐらいかな、7時だっけ、8時かのバツでフェリーで行って8時に着きますね。大鳩の港にですね帰ってきますので、ぜひ道の方は行っていただきたいと思います。さてそれで、時間がなくなってきましたので、聖書の方に入っていきたいんですけども、今日は、マルコの福音書の7章の24節、今日ここがディボーションだったね、長崎教会は。アントキオは第2コリントでしたけども、それで、まあ、こっちの方を開きましたけど、マタイの福音書の15章にも同じところの記事があります。まあ、それも参考にしながら見ていきたいんですけども、ここはですね、マルコの、7章の25節ね、24と25節、汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐやってきて、その足元にひれ伏したと。この女はギリシャ人で、マタイの方には、まあ、カナン人と書いてありますが、スロフェニキア生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けたと書いてありますね。だから、まあ、娘さんが悪霊に疲れていたことがはっきりわかります。この場合は悪霊です、病気じゃなくてね、はっきり聖書がそう書いてあるから。だから娘さんが悪霊に疲れていて、お母さんはどうしても娘を悪霊から解放してほしいと、助けてほしいということでイエス様のことを気づけてすぐやってきてひれ伏してたからね、もう本当にこうひれ下ってお願いしたわけですね。でマタイを読むと面白いんですけど、この願い続けたって書いてあるんですけども、マタイを見ると、マタイの出ますか、15章の21節からなんですけどね、でそこにはこう書いてあるんですね、お願いしたんですね、この人がね、まあ、僕はカナンジで書いてありますけど、そしたらですね、イエス様は、お答えにならないでって書いてあるんです。これちょっと悪く言ったら無視してということです。お答えにならないでっていうのは、それに応答しないで無視をしたわけですね。そしたらこの弟子たちね、ペテロをはじめする弟子たちが周りを取り巻いたんですけど、その弟子たちがもうこの女うるさいから、ね、もう必死になったんでしょうね。神様、イエス様、治してください、解放してくださいってこう言ったら、もううるさいから追い返してくださいと言ったわけです。ありがとうございます。さすがですね、すぐに、ね、これもうちょっと上げてくれますかね、言って、はい、続けて返してやって、あ、ここですね、彼女は、ね、一言も答えにならなかったと、まあ、弟子様が、ね、これ無視ですよね、弟子様の。今度は弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください叫びながら後についてきてと言ってイエスに願ったと。つまり弟子たちは拒絶です。もううるさい、返してください弟子様ってね。でイエス様は沈黙で、まあ、悪く取れば、無視ですね、答えならない。そして弟子たちは拒絶ですね。で真剣に願ってるのに最初、無視と拒絶なんですよね。で私たちも神様に祈るときに、神様は無視してるわけじゃないんですけど、私たちから見ればまるで無視されている、聞いてもらえてない、届いてないかのように感じてしまうときってあると思うんです。いつもじゃありませんよ。本当に祈りが届いてすぐ答えるときもたくさんあるでしょうけど、ある祈りに関しては本当に真剣に祈ってるのに、なんか祈りが届いてるのかしらって、あるいは届いてるのかもしれないけど神様もこのことは御心じゃないのかしら、聞いてもらえないんじゃないかしらって思いたくなるようなことって、この時イエス様は何も答えず、しかも近くにいた、まあ、取り巻きという言葉ですけど、弟子たちがもう返してやってくださいよって、うるさいですよって言って拒絶ですね。で私たちが真剣に祈ってたら、例えば誰かに そんな祈り良くないよって言われたようなもんです、分かりやすければ。これは痛いですよ ね まずイエス様にこう無視されて、しかもそのイエス様の一番近くの弟子たちに拒絶されて、普通それでね、いじけてしまうかやめてしまうんですけど、これマルコによると願い続けた、向こうでもそうなんです、マタイでも。でこの人は簡単に諦めなかったんですね。で皆さん祈りはね、間違いなさい、すぐ答えられる祈りたくさんあります、ね、なんか祈りはすぐ答えられないというも変な信仰を持たないでください。しかしある祈りに関しては答えてもらえないことがある、すぐには。でまるで神様が聞いてないかのように、まるで神様に無視されているかのように感じてしまうことがあるんですね。でしかもなんかこう前の人たちもね、一緒に前の人たちもなんかなんかその祈りは間違いよみたいな、ダメよみたいに言われてる気がしてしまうことがあるんですね。でこの人まさにそうだったと思う。とこの人はね、それで簡単にですね引き下がらなかったんですね。どうしたと思いますか。どうしても娘から悪霊を追い出してほしかったんです。どうしても治してほしかったんですね。娘を解放してほしいっていう強い強い願いを持っていたんです ね。でもう一つはね、これ大事なんですけど、イエス様だったら解放できる、イエス様なら必ず治してくれるって信仰があったわけですよね。だからそうやったんです。そしたらイエス様はですね、やっと答えてくださったら何て言ったかというと、27節、これはマルコに戻ります、ごめんなさいね、あちこち行って、まず子供たちに満腹させなければなりません、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてるのは良くないことです。何を意味したかったら、これは子供たちってのはユダヤ人のことです。マタイの方にはイスラエルの人や滝土って書いてあるから、まあイスラエル人、ユダヤ人のことですね。選ばれたためユダヤ人、まずそのユダヤ人のために来たから、まずその子供たちを満腹させなきゃいけない、ね、で子供たちのパンを取り上げて子犬、これ異邦人のこと、ここではこの女の人のことで、子犬っていうとね、日本語で言うと、あ、可愛らしいじゃないか子犬って ね。でそういうイメージで持ってきてる、これはここの子犬ってのは悪いイメージです。なんか例えばスパイのことをあいつは犬だとか言うんですよ、あの国の犬だっていうね、そういうイメージだから、すごくマイナスのイメージの言葉です。これは可愛らしいイメージを抱かないでください。マイナスのイメージで言ってます、この犬っていうのはね。だからその選びの民のユダヤ人から、ね、その与えるべきそのパンを、ね、取って、その異邦人のギリシャ人のあなたに、そんなの良くない、そんなのあげれないって、良くないよって言ったんですね。これも嫌ですよね。どうしましょうかね、皆さん祈った時ですね、どういうふうにしましょうかね、大事礼拝で小川さんと石田さんにしたんですけども、ね、例えば誰かに物をね、木原牧師、そのチョコレートくださいって言われた時にですね、小川さんにですね、言うわけですね、いや、まず石田さんにあげないといけないってね、石田さんにあげないで小川さんにあげるなんて、そんなことできないよって言われたらですね、それはもう小川さんとしては傷つくと思うんですよね、かなり、ね、でここははっきり、本当はそうなんですよ、異邦人はまず後なんで、これは言ってることは正しいんですけど、イエス様にそういうふうに言われると、まるで自分を否定されてるかのように思うと思うんですよね。すごい傷つくと思うんです、普通。そうですよね。ところがね、この人どう言ったかって言ったらね、その通りですって言うんですよね。で、まあその通りなんですけど、その通りです。で、今日はここちょっと深くやるっていうよりも、ここで、この人はその通りですって言って、この後、でも、食卓の下の子犬でも、たとえ異邦人でも、私でも、子供たちのその選びのためユダヤ人に与えるパンのパンくずはもらえるでしょって言ったんで、これね、否定的に取らないでください。パンくずっていうのは、そのわずかなパンくずでいい、それさえあれば治る、それさえあれば解放される、イエス様あなたがくださるものならパンくずで十分だって、こっちを見てほしいんですね。パンくずでもいい、あなたがくださるならパンくずでさえ必ず治るから、そのパンくずでいいからそれをくださいって言ったんですよね。で、よく秋元牧師はね、神がくれるものはゴミでも拾えってよく言うんです。最近あまり言わないけども、一時前しょっちゅう言ってましたね。神がくださるものはゴミでも拾うってね、ね、よく言われました。でこれね、本当に神を知っている人ですよね。神がくださるものはゴミでも拾いなさいって、でこの人は言ったんですよね。その通りですって、私は異邦人でギリシャ人で偶像礼拝と汚れに満ちた罪の民の中にいる、本当に受けるにふさわしくない、全然資格のないものです。でもそんな私でもパンくずはくださるでしょ、それで十分、パンくずさえあれば必ず解放されるって言ったんですよね。で何を言いたかったらね、今日はね、お話したいことのポイントはここなんですよ。この人諦めなかったんです。解放されるまで、娘を治してもらうまで引き下がらなかったんです。とことん食いついていったんですね。で なんかね、昨日言ってるとね、諦めてる人がいる。なんかもう仕方がないなと思ってる人がいるっていう感じが来たんですね。で、神様が言ったのは、ここを説教するときいろんな面で説教できるんですけど、今日はそこに集中したいと思いますね。諦めたり投げ出したりしない。まるでイエス様から答えてもらえないかのように思うときに、もう仕方がない私、やっぱり私、ね、献金も少ないし、日曜日も、ね、時々しか来ないし、ね、なんか最近乗ってないし、答えなくても仕方がないわって、結構日本人って真面目な人思うんですよね。で、諦めちゃう。あるいは、こういう願いはやっぱりダメなのかしらってすぐ投げ出しちゃう人が結構多いんですね。いや、この女の人ね、諦めなかったんです。無視されようが、拒絶されようが、子犬だって言われようが、彼女は諦めなかったんですね。なぜかっていうと、この人はどうしても娘から悪霊を追い出してほしかったという、強い強い願いを持っていたんです。もう一つは、イエス様だったらできるって、パンくずで十分、イエス様だったら解放できるってことを信じてたんですよね。で、その時に起こったんですね、これね。で、つい先日ですね、山本さんがお父さんが召されて、それで天国に行ったお話をしてくださいましたけども、本当にお父さん天国行ったんですね、よかったなと思いますけども、山本さんは20歳の時エスさんを信じたんですね。まあ何十年前かは控えましょう、ね、それから長い長い年月の間、迫害されたわけですね。で、20歳の時にエスさんを信じた時にすぐにお父さんはキリスト教大嫌いだったんです。まあ、何度も言いましたけど、16歳お父さんがですよ、16歳の時からゼロ戦の整備をしていて、で特にもうあの 戦あの終盤になった時にはもう片道燃料でもうね、帰ってこない飛行機を飛ばす整備をして特攻隊をたくさん送ったわけですね。で、なんか特別なキリスト教に対するなんか言葉にならないなんか反感というのを持ってたみたいで、それでクリスチャンになった瞬間ですね、屋根の下にキリスト教徒を置くわけないかんって言って出ていけって、ね、出されたわけですね。で、それでそれからもう何十年という間迫害だったんで、お父さんとの関係は回復したんです。とっても良くなって、で本当にお父さんはとってもいい関係になったんだけど、キリストの話になった途端に大変なことになる。それでそれ以外の時はすごくいい関係なのに、キリストの話になると反発するっていう、続いたわけですね、ずっと。それでご存知のように3年前のキャンプの時ね、お父さんに、キャンプ行ってくるって言ったんですね。で、山本さんもうキャンプといえば教会だと思うと思ったら、キャンプ行ってきますって置き手紙書いて行こうとしたらちょうどいて、あ、キャンプ行ってくるねって言ったら、あ、俺も行くって言ったんです。びっくりして、え、一緒に行くのって言ったら、行くって言うから、え、キャンプよって言ったら、うん、行くって言ったんですね。で、山本さんはキャンプといえば教会だと思って連れてきたら、お父さんは教会だと思ってなかったみたいで、開会礼拝が始まったら東電賛美歌を、ね、ゴスペルを歌うし、それは聖書の話をしてキリストの話をするだろう、いませんよ ね。それはそしたら怒り出してですね、お前は俺を騙して連れてきたって、騙してないんですけどね、それでもう帰るって言ってですね、どんななだめても帰るって言うから分かりました、じゃあ送りますって言ったらですね、教会の車では帰らんとか言ってですね、それでタクシーを呼んでですね、それでタクシー乗って帰ったんですね。2万円以上かかったって、人だと離れたところでしょ、普通キャンプやるのは。だから大変だったと思いますよね。で、山本さんついていかないと心配だからついていって、でまた後から自分はバスと、ね、乗り継いでやってきたわけですね。それぐらいダメだったんですね。でもずっとずっとずっと祈ってて、そのうちお父さんとの関係が和解できた後は、本当にお父さんに救われてほしいと思って、お母さんが天国に召された後は本当にお父さんにも救われてほしいと思って、で特にこう、ね、介護するようになってからはますます思ったんですけど、言ってました、この前ね、あるところで、もうダメだって、どんなにやってもどんなにしてももうダメだって、もうお手上げだって思ったんですって。もうこれお父さん救われる道じゃないって本当に思ったんです。もう無理だって。でその時にどうしたかって言ったら、もう神様、もう全部明け渡しますって言って、いいですか、諦めたんじゃないんですね。もう完全に明け渡します、私はもう何もできませんって投げ、ね、言った後に、最近 iPhone 買われましてですね、そしてその iPhone の中に、昔は手帳だったんですけど、お父さんの救いの約束の御言葉を20個全部入れてですね、でもう何にもできないから毎日その20個毎日毎日一つずつ告白して、感謝します、この約束を成就から感謝します、この約束を成就しますから感謝しますってですね、神の言葉を告白して感謝し始めたんですね、20個ね。そしたら救われちゃったんですよね。これ現実ですからね。
でも先生ね、諦めなかったんです。もうお手上げだって言っても自分で何かすることができなくなったけど、神に対しては諦めなかったんですね。で本当に救われて天国に帰りました。あ、なんかいたんですね、 CS リーグだと思ったすいません気づかなかった、ね、間違ってないですよね間違ってうなずいてますね、嘘はついておりません、間違ってないですよね。で皆さんですね、諦めてる人いるでしょう。もうこの人ダメだわってね、ちょっと難しいなとかね、難しいですよ、人間的にはお互い無理でしょう。でも神にはできないことはないんですよ。神様には不可能はないんですよね。いやね、主に対して諦めないでほしいんです。で感謝したり求めたり願ったりするときに、時間という中で試されるんですね。時間という中 でまるで神様が私には無視しているかのように見えたり、まるで神様は私には意地悪しているかのように思える時があったりするけど、投げてはいけないんですこれね。でさっきドクターが短大に話をされましたけど、2つね、時間あるかな、短大にはですね、1つはあの、死に神がいらっしゃるので有名な牧師はちょうど短大にはなんですよ、ね、ちょっと最近ね、ちょっといろいろ問題があったみたいなんですけども、でも死神がやったことはいろいろ言われてますけど本当ですね、300人から400人ぐらいもやってるようですけども、でこの前ベンジャミンさんに会った時にアフリカの現状を聞きましたら、アフリカでは死神がやってて本当ですかって、本当ですって言ってました。で秋元牧師は疑問に思って、どう集会に遺体を持ってくるんですか、日本じゃ難しいでしょ現実問題として、ね、だからそしても聞いたら、はい、集会にね、死んだ人の遺体持ってくるんですって、これで蘇らせるんですって。でベンジャミンさん言ってました、だからそれは怒るって、ね、まあ、言ってましたね。でへえってことだったんですけども、でその短大のその牧師はですね、今教会ですごくそういうことが起こってるんですけど、死人の蘇りの話をね、聖書から話し始めた。で2年間でしたっけね、蘇るどころか何にも起こらなかったんですね。そして散々言われたんですね、あそこの教会は、ね、そんなこと言ってくるの何も起こってないじゃなくて、ね、で教会員の方も途中まで分かったけど、途中からねもうこう去っていくようになったんですね。でよっぽど彼はもう言うのやめようかと思ったけど、どうしても主がおっしゃるからって言い続けて、2年ぐらい経った時に一人生き返ったんです。そこから始まったんですよね。で今ね、神の技っていうのはね、忍耐がいるんです。約束の成就には忍耐がいるんですね。でどうだね、簡単に投げ捨てないでほしいんですよね。あれは長くても必ず時が来るときにそれは成就していきます。でどうぞ投げ捨てないですね。で先ほどね、明るく、まあ、いつも私たちの前では明るいドクターの病死なんですけども、じゃあずっと病死は明るかったのかというと去年1年間ですね、朝の礼拝あんまり忙しく来れなくて、午後の礼拝によく来られましたけど、午後の礼拝に来られた時ですね、座るとですね、はぁ、手って座られてですね、それでコンピューターを出されて、それでもコンピューターを出されるんですね。それでこう説教を聞きながらこうね、仕事してるのかと思ったら説教をここにパパってやってられたんですね。なんか嬉しいですね。で何かと言ったら、彼はアフリカに対する飯と使命をすごく持っていて、重荷を持ってたわけですよね。本当にアフリカに対する使命を持ってたんだけど、元いた教会では、まあ、もともとは広島ですけど、栃木でしたっけね、栃木にいた教会は、イスラエルに対してすごい重荷を持ってるけど、大きな立派な教会ですよ、素晴らしい教会ですよ。でも、アフリカにはそんな使命がないということでね、なんかそのことに関しては、まあ、無視されたというか、相手にされなかったというかね、他の面ではすごく受け入れてくださって、素晴らしい教会だと思うけど、その自分の一番の使命の部分に関してはダメだったわけですよね。そして神様に祈ったら、まあ、長崎に来てその臨床の学びをしなさいということで来られたんですけど、長崎に来てみたらすごく冷たくされて、その日面接終わった後、帰った後に布団も引かずに部屋に戻った後、バタンと倒れてですね、倒れ伏したそうです。はーっと思った時に聞こえたんですよね、創世記12章の言葉ですよね、私が示しに行きなさいっていう。それでですね、それ全部いろんなものをね、処分されてきたわけですね。で来たのは良かったんだけど、去年1年はもうギリギリのところだったわけですよね、そう言っておられました。つまり本当に思ってるんだけど、全然道は開かれないし、どうなるんだろうかっていう状況だったんですね。でそしたら今年いきなり五島に開かれてですね、あれで淡々にやって1時間半喋っておられたわけですねまだ途中だと思います、まだ途中だと思いますね、まだ途中だと思います。この後開くでしょうけど、もっと本格的にね。で皆さんね、神様から来る言葉とか あるいは皆さんの願いっていうのは試されるんです。で必ずすぐ成就しないことがあるんです。いいですか。すぐ答えられるのにもいっぱいあるんですよ。それはそうです。でもすぐ答えられないことがあるんですね。試されたり、でもその時に投げないでほしいですね。必ず神様の手が来る時に答えられてくるということをね、覚えておいてほしいです。感謝も同じです。感謝してすぐ答えられると思うと必ずしもそうですね。感謝してもなかなかうまくなかったりし、感謝すればするほどかえってマイナスになることがあるんですね。そこでやめちゃいけないですね。感謝はいつまでするかって逆転が起こるまでやるんです。一つだけしますね。もう時間があれだからこう一つだけしますけど、うちの教会にですね、試食販売のアルバイトをしてる子がいるんですね。ホープって言いますけど、ね、元気な彼子なんですけど、で彼女は目薬とお弁当をいつも持っていくんですって、ね、実はその日お弁当をせっかく作ったのに持っていくのを忘れ、思わずようになってしまう話ありますけど、目薬も忘れたんですって。で目薬忘れると彼女はドライアイだから目が腫れちゃうんですって。で手作りで作った弁当を忘れると食べれないか買うとお金がかかるから困るわけですね。で、ああと思ったけど、徹底的に感謝した。徹底的に感謝して。そして職場に着いたら、その試食販売の時には、なんか試食販売する、なんて言ったっけ、その、付属品、すみません、なんとかって言うんですけど、付属品ね、ポスターであったり、なんかこう、仕出しであったり、いろいろするものがある。それがあると、すごく売りやすいんです。そしたら、その業者の人が、付属品を全部忘れて、商品だけ持ってきたんですって。ものすごく売りにくいわけですね。いわゆるそう ポスターとかね、いろいろあるじゃないですか。それがなかったんこれでですね、と思って、そしたけど、徹底して感謝したんですって。でしかもその日の商品は、スーパーかなんかだったんですけど、普通より200円後半と300円後半で、スーパーの食品としてはすごく高いんですって。いつもやってるものから比べたら。つまり、売れない、難しい。しかもそういうのは、不動産は全部ない。感謝してもしても悪い条件ばっかりくるわけですね。で午前中全く売れなかったって、みんなね立ち止まってね聞いてくれて食べるんですって。試食を食べていいわねって言ってさよならって、一つも売れなかったって。一つもこれね、どうしたかというと、トイレ行くということにして、店のところで踊れないからトイレに入って、もう感謝だけじゃ足りないので感謝しながら踊ったそうですね。天国行ったら見せてもらいたいね、どんな踊りしたかね。ね、踊ったそうですね。あ、こうやったんですかね。わかりませんけど踊ったんですね。そして戻ってきたんですよね。ですか、感謝しても悪いことが重なったんですよね。でもやめなかったんですよね。でそこから、ね、売れ始めたんですって。どうなったかというとね、最後完売で、店の人がえらい感動してですね、完売した人なんて今までいないってね、大喜びしてくれてですね、もうぜひ次もあなたに来てほしいってね、指名されたそうです。これ現実の話ですよ。同じような話をコスタ牧師の奥さんのエリカさんも、化粧品販売の時に行く時自転車で転んで、車を避けたら転んで、で車から慌てて飛び込んできてくださったんだけど、まあいいですって言ったら、顔中荒だらけでカットバン寄って貼って血腫れて顔が腫れたんですって。それで行ったらですね、とにかくやってて、化粧品販売ですよ。化粧品販売、顔を腫らしてカットバン寄って貼ってですね、売れっ子ないし、その日は安くなくて1万8000の1万円っていうね、普通そういうのはダメなんですって。そういうところでは、スーパーみたいなところでは。でそのものすごい上手い人がいて、その人が、まあ、それでもいいからやってって言ったら、その人が一つも売れなかったんですって。それなのに彼女はすごい徹底して感謝したら、そのあだらけの彼女が一つ売れたんですって。で次の日その人、プロの人は売れなくて彼女が二つ売れたんですって。で3日目また売れたんですって。でそしてその人が言ったそうですね、 あなたやっぱりクリスチャンねって。神様がついてると思うって。これ本当の話ですよ。もっと詳しく話すと面白いんですけども、時間がないから詳しく話します。何を話したいかというと、いや、ね、感謝したからいいこと起こるとは限らないんです。感謝してもマイナスが立て続くことがあるんですよね。求めたからすぐ答えが出るとは限らないんです。求めたのにまるで神様に無視されているような思いときって辛いです。でもそこで諦めないでほしいですね。本当に願ってますかって、私を信頼しますかって神様ね問いかけてると。神に不可能はないんです。神様の愛は必ず成就してくれるんです、ね、 この方に本当に信頼してね、分かりました、理解できないけど感謝します、ね、その通りです。本来受ける資格がないものですけど、パンくずでいかがください、あなたはパンくずさえあればできますからって死ぬ時にね、主は答えてくださるんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに本当に具体的に生きて働いてくださいますし、時として忍耐がいりますけれども、驚くような勝利と答えを与えてくださいます。私たちはせっかちですぐに投げ出したくなったり、つぶやきそうになったり、あるいはもうダメだと思ってしまったり、簡単に求めることをやめたり、願うことをやめたり、感謝することをやめてしまいそうなことがあります。憐れんでくださり、助けてくださり、このギリシャ人の女、マタイではカナン人の女が、それでもあなたのところに行って身を低くして、パンクスでもいいからそれがあれば十分ですと言ったように、あなたはこの女に、マタイによると、 あなたの信仰は立派ですと言われました。あなたにそう言っていただけることもできる、本当にあなたに対する切なる願いと感謝をし続けていく力を与えてください。決して裏切ることのないあなたに、もっと大胆に迫っていくことができるように、とことん導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの願いと求めを具体的に大胆におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、今お一人お一人が願っている願い、求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、経済のこと、健康のこと、お仕事のこと、学業のこと、その一つ一つのことにあなたは具体的に応え、癒しを与え、解放を与え、勝利を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、神様、どうぞ、なんかすごく深い諦めっていうかですね、投げやりっていうか、そういうのを持っている方がいらっしゃいますけど、神の言葉、初めの愛を思い出しなさい。神の言葉、初めの愛を思い出しなさい。私はあなたを意味をあって助け、意味をあって言葉を与えました。初めの愛を思い出しなさい。あと、耳と鼻の調子良くない方います。耳と鼻に触れてください。イエス・キリストって命ずる。耳と鼻を癒されよ。股関節ですね、股関節の良くない方、股関節見てください。イエス様って目指す、関節よ、癒されよ。仕事自体はすごくうまくいってるんですけれども、なんか心の中がすっきりしない方がいらっしゃいます。その方は恐れずに主に聞きなさい。ちょっとなんか、主の前になんか、恐れ持ってます。恐れずに主に来なさい。正しい恐れじゃなくて、なんか間違った恐れです。恐れずに主に来なさい。すっきりしないことが何が原因なのか、主は非常に具体的に教えてくださいます。であなたがそれに従っていくときに、なんか霊的にもすっきりし、さらに豊かに祝福されます。さらに豊かに祝福されます。なんかそれを他さんは知っていて、なんか間違った恐れを入れて、なんか主に聞けない、聞いていても本気で聞いていない状況があるんですけど、恐れずに主に聞きなさい。私はあなたに語り、あなたをさらに祝福していこうと主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、死なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。